カラーデイズポッドキャスト、この番組はチーム赤一六ドットコムの制作でお送りします。2018年12月29日土曜日午後7時9分頃収録、カラーデイズポッドキャスト、パーソナリティー若です。ということで気がつけばもう今年もあと残すところ、今日含めて3日ですかね。いうことで、いやー終わっちゃうのね2018みたいな。いやー本当にあっちゅう間だった1年ではありましたけれどもね。はい、まあ無事に昨日ですか、12月28日、お仕事収めてきました。いやー無事に収まったのかな、どうなのかな。なんか実のところ、なんか実は来年に仕事持ち越したっていう話もね、聞いてないわけじゃないんですけれども年明けにね、一発目やる仕事をね、こうできるだけこう負担を低くするためにこうね、28日にこう焦って仕事をしていたわけですけれども、別にそこまで焦ってないけどね。まあなんとか収まりましたね。なんとかっていうか、もう別に普通に終わりましたよね。っていうか、もうなんか無理やり強制終了しましたけども。で、いつになくなんかこう強制終了でしたね、今年。なんか。まあですね、そんな感じで。まあ無事に28日、もうね。まあ、いつも通りですよ。いつも通りというか、昨年と同様、自分の会社っていう言い方するとあれですね。どこまで番組で言ってたかな。まあ、あれか。普段実は僕は、自分の会社には、出勤していなくてですね。まあ、この業界あるあるですけれども。ね、自分の会社には出社してなくて、まあ、お客さんの、まあ、会社に、常駐しているという形なので、まあ、普段あまりね、自分の会社には行かないんですけれども、まあ、このね、最後ぐらい行くんじゃねえのって、まあ、普通思うじゃないですか。普通行くでしょって思うじゃないですか。まあ、行かないっていうね。なので今年も、まあ、去年もそうでしたけれども、お客様の、会社で、納会に参加するみたいないうことで、客先でこう仕事を納め、ね、まあ、客先で仕事を納めっつってもね、もう仕事始めだって客先だったからねみたいな感じで、だから別にいいんじゃないって感じですけれども、だからね、最近というか、もうそうか、お客さん先でこう働くようになったのはここ1年ぐらいの話で、だから最近ねっていう、今年はだからもうほとんどそうだね、ほとんどだね、ほとんど自分の会社では働いてないっていうね。だからもう別になんかこう、なんだろうな、なんかたまにどこの会社の人かよく分かんなくなるっていうね。まあまあまあ、よくね、この業界ではある話ですけれども、はい、まあ、まあとにもかくにもお仕事を収めてきました。いやー無事に今年はね、なんかまあ そういう話はなんかもうちょっとあさってとかにした方がいいのかな。まあでもね、こうそう言ってる間にこの番組って20分しか尺ないから喋らないってこともあるね。だから先にこうね、お話をしておくと、まあでも今年はね、お仕事面だけの話で言えば、まあね、一つ大きな山がありましたけれども、まああったけれども、比較的こう落ち着いた1年だったんじゃないかなと思います。 まあ僕がね東京に来たとかっていう話はいろいろありますけれども、まあそれはまたもうちょっと多分明日明後日ぐらいにお話しようかなと思うので、今日のところはちょっと軽くって感じで済ませようかなと思いますけれどもね。はい、まあということで、まあね仕事も終わったしね、ちょっと羽を伸ばそうかなということで、今年は1月4日お休みをいただきまして、まあ例年だとね、例年だとっていうか、まあ28日で仕事納めで、まあこれなんかね観光庁とかと、まあ全く同じ日程で組まれているので、28日仕事納めで、29から、1月3日まではね年末年始休暇ということでね定められているので、この間はもう絶対休みなんですけれども、だからこの間に出勤したらもう休日出勤ですよね。まあなんで1月4日からね本来であれば仕事始めになるんですが、まあね次の日が土日なんでね、まあなんか4日休みたくねみたいな感じに、まあ大抵の世の中のサラリーマンの人は思ってると思います。まあで大体どうでしょうね、今のご時世大体1月4日休みにしましょうみたいな感じになってるんじゃないですか、大半の企業さんは。わかんないですけど、まあということで1月4日は弊社もねもう休み取ろうねっていうなんかお触れが出てまして、でまあねお客さん先の会社もまあもう1月4日は基本的にはもうお休みにしましょうみたいな感じになってるので、まあそんなこんなもあって1月4日も休みなので、今年は何連休、29、30、31、1日、2日、3日、4日、5日、6日までかな、なので9連休ということでね、いただきましてありがとうございます。まあ長いねとかって思ってたんですけど、そうちょうどだからその昨日か仕事納めするときにこうねカレンダーをこうね2018年のカレンダー撤収しないとなと思って、カレンダーを撤収してたらですよ、なんか去年は僕、去年というかごめんなさいね、もうなんか年変わった風になってますけど、別に年変わってないからねまだ2018年、今年はねなんか結構休んでたよね、なんかそう結構休んでたんですよ。去年はだから1月、去年じゃないですよ、本当にごめんね、本当にごめんね、本当にもうなんかねもう終わったみたいなね、まあなんか忘年会も終わったからもうなんかもう年忘れちゃったみたいな感じ本当にごめんね、今年ね今年、うん、今年なんかカレンダー見るとね1月4日は木曜日だから、まあ今年もだからあれだよね、1月4日と5日休めばみたいな感じで、で去年はねプロジェクトとしてはもう4日スタートみたいな感じだったんですけれども、去年じゃない今年ね、うん、今年はねだから4日スタートだったんですけども、今年ね僕のカレンダーを見ると4日と5日休んでるんですよ。で4日と5日休んでる理由はそう、今年の1月ってそう出張期間中だったんだよねまだね、だから東京在住だったんですよまあ今も東京在住ですけど、そうだから私は4日5日休んでるんですよね、だから今年の方がまあ何長いお休みだったんですね。だから去年の年末だから28で仕事を納めて29、30、31、1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日ぐらいまで休みだったんですね。みたいな11連休みたいな、休みすぎじゃん今年とかって思ってましたけども、はい、まあ今回は9連休ということで、実は今年よりもちょっと休みは少ないですかね。はい、まあいいんです別に、そんなたかだか2、3日ですよね、まあそんな休んでもしょうがないよねとかって思ってますけどね、もうね、はい、ということで、まあね、本当にありがたいことにね9日間も休みがあるので、また今年もですね例によって年明けに北海道に帰ることにしましたので、 た1月の2日ぐらいからですね、ちょっとまあ4日ぐらいですかね、ちょっと北海道の寒さに、感じてちょっと懐かしくなってくるかなと。で寒かったし、もう耐えられないなと思ったら、こっちに戻ってくるということで、はい、そんな感じで、まあだからね、今回もまあその今年の年末年始、なんか話がよくしかないね、と同じような感じで、また最終的に東京に戻ってくるっていう感じで、はい、まあそれそうだよ、それそうだよ。でちょっとね、だから去年というか今年というかがちょっと特殊だったんですよね、はい、札幌在住だけど東京に戻んなきゃいけないみたいな、ちょっとややこしかったんですけどね、はい、あんなでお休みにも入りますねということで、はい、まあそんな感じなんですけれども、まあここ最近っていうかあれか、もういろんなとこでこの話はもうバレてんのかな、バレてるとかバレてないとかの問題じゃないけど、話もう年末年始からぐるって話変わりますけれども、先週ねちょっとポッキャストの配信お休みさせていただきましたけど、そうなんですよ、前かな、前回ぐらいかなにちょっとちらっと話しましたけど、まあね、この番組でももう何度も出ていただいてる菊野先生こと菊野先生よくわかんないね、東京にいらっしゃってたということで、まあその全然たまたまでも何でもなくて、まあ来るだろうなと見越して、僕が福山冬の大感謝祭その18でいいんだっけ18でいいんだよね、はい、12月23日男性限定ライブやろうや、行ってきました、はい、まあで多分ね、このなんだそのセットリストとかも含めて多分まだきっと話しちゃいけないんだよね、最後大晦日ありますので、なので具体的なそのライブの話は僕の口からはまあしないでおこうかな、まだじゃあこの後話すのかって言われると多分話さないね、詳しくはね、まあ行ってきましたね、初めてかな、ああいうなんかパシフィコ横浜ってところでねやってたんですけど、ああいうなんだでかいアリーナというか、うん、みたいなところでなんかこうライブを見に行くっていうのは結構割と初めてね、まあね、若さんが行くライブって大体あれでしょ、なんかゼップ札幌とかでやってるなんかあの雪見くのライブとかね、とかあの豊洲ピットとかでやってたあのゆるゆりのねライブとかね、そう野外フェスとかね、あの野外フェスってあの本当になんかあれですよ、ライジングサンとかじゃなくてゆるゆり野外フェスね日比谷公園でやってたやつねぐらいですよ、だからなんだろうな、ちゃんとしたって言い方するとあれですけども、大きな会場でねやるライブに行くのは今回初めてなんですけどね、まあなんですかね、ただでも劇の先生もいらっしゃったので、まあまあ途中というかもう会場で合流一緒にしまして、でまあもちろんねチケット取ったは別々だったんで場所も全然違うんで入り口まででしたけども、なんだろうね、こうなんだろうな、知ってる人がいるっていうだけでこうちょっと心強い感はありましたよね、うん、ライブ自体はでも本当良かったですよ、うん、ということで、まあなんでしょうね、今年はなんかだからそのなんとなくこう雰囲気を感じるみたいなところがあったんでね、また次来年でも12月23日ってもう祝日じゃねえんだよなとかまあなんかありますけどもね、また来年のやろうやはまあ多分やるでしょう、来年はね、ぜひ先生にね、チケット取っていただいて、チケットを一緒に取っていただいてですね、ね、ちょっとこう、ブロスって、ファン クラブがあるんですけどね、の力をあやかってですね、こうちょっといい席でまた来年は見れればなというふうに思いますけども、いやでも良かったですね、うん、はい、思わずグッズとかも買っちゃいましたけどね、僕ね。はい、でそうそう、その時に、その時にというか、まあ、その先週ですね、その健吾先生がいらっしゃったということで、まあね、一緒にライブ見に行くだけでねっていうか、もともとライブ見に行く体ではなかったんですけども、もともとその来るから、まあちょっとどっかのタイミングでお会いできませんかみたいな感じだったんで、別にライブが、まあ僕なんだ、その、うん、まあ、あのそっちが別に、あの最初お題目としてあったわけでは決してなかったんですけど、で僕がたまたまチケットを持てるっていうことで、あれでしたけど、ということでね、その後ですね、まあちょっとじゃあお食事なんかいかがすかっていうことで、やっちゃえラジオの方で肩書きはいいのかな、どっちでもいいのかな、倉橋くんと、はい、旧ハンドルネームウェント君ね、ケグの先生と、で私の3人で、ちょっと品川の方で一杯ふっかけてきましたけども、はい、ね、品川にある塚田農場っていうね居酒屋さん、普通にチェーン店ですけども、まあね、過去ね一回ね、ケグの先生とあと皆さんいたんだっけな、あの時に、いなかった、ちょっとどっちだったか、ちょっと記憶が若干ちょっと曖昧なんですけども、一回札幌で実は菊野先生とは行ったことがあったんですけども、またあの品川で、塚田の城に行くっていうね、まあなんか最近ここ数回のオフ会まで、なんか そこが定番コースになってますけども、はい、品川でちょっと飲んできました。2時間半ぐらいちょっと飲んできました。はい、で実はその次の日もね、実はもう菊野先生に会ってるんですけれども、でそので、実はね、案外意外、あまりこの番組を長く聞いていらっしゃる方にとっては実は意外なんじゃないかなと思うんですけど、実はね、そう、ケクノ先生と僕と倉橋くんの3人で集まるって実は今まで一度もなかったんですよ。オフ会というか、このリアルな場で会うっていうのは実は一度もなくて、今回初めて実現しました。まあケクノ先生はね、もう今年の2月かな、冬にね、一回お会いして、まあそれ以来なんで、まあね、まあざっくり10ヶ月ぶりぐらいだったんですね。で、倉橋くんはね、本当に何年ぶりみたいな話で、なんか、カラーディーズ感謝祭2013ぐらいかな。で、一回この番組でね、関東オフ会やりましたけど、その時以来ということで、多分5年ぶりっていうことでね、いやー、だからね、本当に久々で盛り上がったんですけども、実はなんとこの居酒屋のダベリ模様、収録してあります。年明けに編集して皆さんに公開したいなというふうに思いますけれども、ちょっとね、ピーヨンっていうかね、もうなんかもう別にこう番組で配信する体で録音してたわけじゃなくて、もうずーっと最初から最後まで録音してたんで、ちょっとね、流せないような話もね、いっぱいしてるんですよ。そう、なんでこう、一個一個聞きながらね、編集していかなきゃいけないんで、ちょっとこの年末年始はちょっとその作業をやろうかなと思ってますけど。はい、ということで、近日公開しますので、そんなこともあるんだなということで、お楽しみにしてください。はい。ということで、今日はこの辺で終わりましょうかね。はい。ここまでのお相手、カラーデーズポッドキャストパーソナリティ、ワカでした。それでは皆さん、また次回までお元気で。さよなら。君の青空